Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2013年5月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただきます。今回のエキスパートは作家の原田マハさん。著書ジベルニーの食卓を踏まえつつ、原田さんならではのアートストーリーの楽しみについて、そして原田さんの作家道についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
原田マハ、1962年東京都生まれ。関西学院大学文学部および早稲田大学第二文学部美術史科卒業。真理村美術館、伊藤忠商事、森ビル森美術館設立準備室にそれぞれ勤める。森ビル在籍時、ニューヨーク近代美術館に派遣され同館にて勤務。その後独立し、フリーのキュレーター、カルチャーライターに転身。2005年花風を待ちわびてで第1回日本ラブストーリー大賞を受賞し作家デビュー。2012年楽園のカンバスで第25回山本周五郎賞を受賞。最新刊は集英社刊、ジベルニーの食卓。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは作家の原田マハさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書ジベルニーの食卓が、集英社から出版となっています。この作品は、新時代の美を切り開いた巨匠たちの、ドラマティックな人生を描いたアートストーリーという感じですが、まずはですね、この物語にはどんな画家たちが登場するのかについて教えていただきたいんですけど、
4つの物語で、最初が美しい墓というタイトルの作品で、これは晩年のマティスの、物語ですね。時代は1950年代の物語です。で、それ以降は印象派の画家たちにスポット当てまして、次に出てくるのがエトワールという、タイトルで、これはドガと、それからアメリカ人の女流画家だったメアリー・カサットの、交流の物語ですね。それからタンギー爺さんという、このタイトルにお聞き覚えになる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、ゴッホも描いた、パリの画材商の、貧しくとも若い画家たちを支援したポール・タンギーという人が、これ実在の人物なんですが、この人と、セザンヌの、交流の物語ですね。
ポール・セザンヌ、
そして表題作にもなっているジベルニーの食卓という、これは、やはり晩年のモネが、若かりし頃のさまざまな波乱の人生を解雇するという形で、そのモネの、義理の娘になったブランシュという、女性の目を通して、モネがどうやってその睡蓮の大作を描いたかということを、つまびらかにするという、そういう物語になってます。
なるほどなるほど、そうですか。じゃあ時代的には19世紀から20世紀ぐらい。
そうですね。大体その、印象派が起こったのが1870年代でして、それから大きな絵画革命が、フランスを中心にして、ヨーロッパで巻き起こるわけなんですけども、この時代というのに私すごく興味を持っていまして、ちょうど本当に、時代の転換期で、いろいろな、新しい、芸術の表現というのが、立ち上がってくるという、最もエキサイティングな時代だったと。前作の、楽園のカンバスもそうだったんですけど、ちょうどだからこの19世紀から20世紀ぐらいの、20世紀初頭ぐらいの時代というのに、何かこう自分の興味が今、ピッとこう向いてる感じがありまして、マティスの物語だけもうちょっと時代が下って、戦後間もなくの話なんですけれども、 まあ、大体この19世紀、20世紀の、まあ、巨匠たちにスポットを当てたというふうになってます。
まあ、美術史上でもかなり重要な時期。
そうですね。そして、まあ、長い美術史を転換すると、重要になってる時代っていくつかあったと思うんですけど、まあ、印象派が誕生した前後の時代っていうのは、おそらくこう、まあ、現代を生きる私たちにとっても一番こう、なんていうか、こう、身近に感じる、地続きに感じる時代じゃないかなというふうに思うんですね。まあ、ちょうどパリでは都市文化がこう華やかに、花開いた頃で、現在も私たちがこう楽しんでるようないろんな文化が生まれた時代ですね。例えば音楽だとか、まあ、ダンスだとか、ファッションだとか、それから、なんでしょうね、まあ、グラフィックデザインとかですね。それとか、まあ、印刷物。そして、まあ、食事もそうですね。で、この時代に結構こう、今も私たちが、まあ、見ても全然古さを感じないような、そういう、文化が次から次へと生まれたという時代なので、おそらくその、まあ、美術史の他の時代、もっとこう印象派入る前の時代のものに接するよりも、印象派以降の時代の作品に接したとき、私たちはこう非常に感性の針がビビッと動くと思うんですけど、それは、やっぱりこう、自分たちが生きている時代に近い感性が、まあ、この時代の、芸術家たちが持ってたからだというふうに思いますね。
連続して今につながってる感じがする。
そうですね。だから、こう、親近感が、覚えられるんじゃないかな。世界中の方々皆さん印象派大好きですけど、それはなんかこう、適度な分かりやすさと、まあ、自分たちの時代につながってるという、まあ、100年の開きはあるんですけども、それでもまあ、何かこう、今を生きている感じっていうのが、非常にこう、近しい感じを覚えさせるというんですかね。
なるほど、なるほど。
なんかそういう作品群だと思いますね。
決して大昔のこう、おごそかに仰ぎ見るということではなく、
そうですね。そういう作品はそういう作品の良さがもちろんありますが、はい、ただやっぱりまあ、例えば宗教画を見たり、まあ、ナポレオン時代の戦争画を見たり、巨大な歴史画を見たりしても、何かこう、絵空ごとに感じてしまうっていうのが、
まあ、すごいなっていう感じ
ですね。すごいとは思うんだけど、なんか、ものすごく絵空ごとじゃないですか。
はいはい。
で、もちろん絵だから当たり前なんですけど、でもやっぱりその私たちの時代のものというふうには感じられないですよね。なんかその遥か昔の、まあ、素晴らしい芸術作品ということで、
それこそ神話的なとかね、そういう感じですよね。
そうですね。だから私たちが今呼吸しているこの空気感だとか、その時代の、なんかこう華やかさとか、音が聞こえてきたり、目に見えるだけじゃなくて音が聞こえてきたり、なんかその香りを感じたりっていうような、そういう五感にこう、訴えかけるものが、みずみずしい感性がやっぱり印象派の作品ってあると思うんですね。だからそれを私は小説の中で再現したかったんですね。
それは原田さんご自身にとっても非常にこう、書きたい題材でもあるしという。
書きたかったですね。好きな画家ばかり取り上げたら、まあ、全員ビッグネームだったんですけど、まあ、やっぱり本当に日本の、美術館が大好きな方、まあ、アートが大好きな方々が印象派に熱中する気持ちが非常によくわかるというか、まあ、それは綺麗だよねって、なんか見てて気持ちがいいよねって、本当になんかその、五感に訴えてくるこの、みずみずしい感じっていうのは、なかなかやっぱり他の時代のアートにはないものなんですよね。だから、まあ、素直に自然に、別にビッグネームだから取り上げたというよりも、やっぱり本当素晴らしい作品を書いていて、心に直接訴えかけてくるものを持ってる画家たちだからこそ、まあ、取り上げたわけなんですね。書いてて楽しかったですね。すごくやっぱ好きな、時代、好きな画家、そして好きな作品を取り上げて、まあ、それをこう文字に起こしていくっていう作業は、まあ、コスコスとして大変なことだったんですけど、まあ、苦しいとか辛いとかっていうのは一度もやっぱりなくて、楽しかったですね。
それは幸せですね。
幸せな、全く幸せな時間でしたね。
で、まあ、アートストーリー、あるいは読む美術館という表現も非常にこう、言えてみようだなっていう感じがするんですけど、はいはい、まあ、改めてこの作品、どういうものが、これ、まあ、フィクションとかノンフィクションっていう、まあ、ざっくりした言い方になっちゃいますけど、
はい、
いろんな要素が含まれてますよね、これね。
そうです。基本的には、まあ、最後にもクレジットちゃんとつけてますけど、はい、これは史実をもとにしたフィクションですということなんですね。それで読者の方々からも、一体どこからどこまでがフィクションなんだというふうに、まあ、おっしゃる方もおられるんですが、はい、あえて線引きはもちろんしてないんですね。で、ただ、まあ、モネとかセザンヌとか、まあ、そのドガとかっていう画家たちっていうのは、まあ、厳然としてこの世にいたということは、もうどんな方でもご存知であると、うん、
はい。
で、そこに登場する作品も、今に伝えられて、まあ、美術館のコレクションとして残ってるっていうことも皆さんご存知、はい、ということは、これは、 あの現実に起こったことっていうのをベースにしてるんだなっていうのはまず最初に皆さんに一番ベーシックな情報としても入ってくるわけですよね。だから、まあ、そこの部分を非常に私利用してまして、モネの話だと、睡蓮の話だと、ということはこれは現実にあったことなんですよと。だから、まあ、どっからどこまでがそのフィクションかっていうのは、まあ、皆さんご想像にお任せしますが、ということで、その作品ありき、画家ありきで始めてる物語なので、まあ、あえてそこの線引きを曖昧にしてますが、まあ、ここでちょっと種明かしをすると、まあ、それぞれの画家の人生について、まあ、迫ってるわけなんですが、彼らの人生の中で起こったイベント、例えば、まあ、いつに結婚したとか、まあ、誰と出会ったとか、あるいはどういう作品を描いたとかっていう、その、まあ、彼らの人生の中で起こったメインのイベントに関してはこれは全て史実を踏まえてます、うんうん、でただ例えばモネがセーヌ川のがこう凍ってたのが氷解した瞬間にその印象派はこう時々刻々と、色と、形が動いていくその印象派としての神髄を発見するわけですよね。その時間によって風景というのは変わると。でその瞬間のことも実はこのジベリーの食卓に書いてあるんですが、まあ、これ史実なんですね。
お
これ史実だけど史実なんですが、うんうんうん、その時に例えばセーヌ川の氷が溶けた瞬間にモネが何を言ったかっていうのはこれ何も残ってないです文献で。
まあそれはそうでしょうね。
立ち会った人ももちろんいない、はい、だからそこにこそフィクションをやっぱり構築できるということなので、会話に関してはほぼ、まあ、フィクションで、ただその会話の中でも史実に基づいて、まあ、こういうことを言ったっていうのが残ってる文献もあるんですね、はい、そういうところはまあ、活かせるところは活かしてますね。だけど、まあ、ほぼ会話に関しては、まあ、私のフィクションで書いてますね。
なるほど、なるほど。
い
や、でもやっぱり、そうとは思えない、この質感というか、温度を感じるのが、多々あってですね。はい、いや、やっぱ、それがすごい。もう、本当にこれ、こう言ったんだろうな、っていうぐらいの。
ああ、ね。でも、それはもう、やっぱり、こう、一番楽しい作業でしたね。だから、例えば、うん、まあ、私が、まあ、それぞれの作品が、まあ、画家たちのそばにいたいろんな女性の目線で描かれてるんですね。例えば家政婦だったり、まあ、義理の娘だったり、その画材屋の娘だったり、まあ、ライバルだったり、その女流画家だったりっていうことで、描いてるんですけれども、私がもしも、このアーティストたちの近くにいたら、どんな会話を聞きたかったかなとか、まあ、こんな風に言ってほしかったなとか、こう言ったんじゃないかって、その時にこうハラハラしたんじゃないかとか、感動したんじゃないかとか、私がその画家たちのそばにいた女性に乗り移ったというか、なんかそういう、完全にこう、なりきって、その会話について、まあ、自分でこう書いてるとき本当にそばにいるんだというふうに思いながら書きましたので、うん、まあ、それはそれは楽しい時間でしたね。
そうですか、はい、こういったスタイルの作品っていうのは僕は今まで知らなかったですけど、今までもあったですかね。
なかったとは言えないと思いますね。例えば有名なところではサマセットモームの月と6ペンスなんていうのは、これはゴーギャンが、タヒチでのこう過ごした物語っていうのを、まあ、その、まあ、モームが、うんうん、まあ、書いてるわけですね。これもちろん史実をベースにしたフィクションって書いてますし、うんうん、まあ、それ以外にもいろいろあるんじゃないでしょうかね、うんうん、まあ、私はちょっと勉強不足でたくさんは読んでないんですけども、まあ、あとやっぱりあまり読みすぎるとちょっとこう、なんていうんですかね、ちょっと影響されちゃうかなっていうのもあったので、うんうん、月と6ペンスは読みましたけど、うん、それ以外のものは、まあ、なるべく封印して、まあ、自分で書けるようにと。
なるほど。
まあ、ただ日本では珍しいかもしれないですね。日本の文壇ではあまりこういうタイプの作品は、なかったかもしれません。うん、
でもやっぱりこれは、まあ、先ほどもおっしゃっていただきましたけど、やっぱりその、彼らがやっぱり個人的にずっと好きだったっていう思いがあり、
はい、
これはじゃあずっとやりたかったことだったわけですか、原田さんにとって。
そうですね。私は、もともとですね、東京にあります、私立の美術館の学芸員をやってた時期がありまして、で、まあ、それ以前も、アートに関する仕事をしてまして、まあ、実は20年ぐらい、アートの世界に、身を置いてきたんですね。ですから、まあ、作家に転身した直後も、専門は何かと言われると、二十世紀美術ですというふうに答えてたぐらいで、かなりこう自分にとっては、うん、まあ、自分の人生のメインの部分を形成してきたものっていうのが、まあ、やっぱりそのアートとの付き合いだったんですね。うんうんうん、だから、まあ、小説家になった時も、まあ、本当に幸運もあったし、なんかそのご縁もあったしということで、作家に転身したわけなんですけれども、もともとアートの話はいずれ書きたいと思ってましたね。ただ、まあ、デビュー作は実はその沖縄のほんわかしたラブストーリーで、花風を待ちわびてという物語なんですが、これは 全くアートのあの字も出てこないっていう。で、まあ、それまで私が身を置いてきた、まあ、非常にこう都会的なその美術業界というのと全く真逆の世界を描きたかったっていうのが一つあったんですが、もう一つは、そのアートの物語はいずれ描きたいと思っていたんですけれども、それをなんか最初にやっちゃって、ダメだったらどうしようっていうのがあったんですね。だから、せっかく自分で大切にしてるものだから、少しこう、まあ、修行を積んで、自分で描きたいものを描ける瞬間が来たら、描いてみようということで、まあ、大切に取ってあったので、まあ、自分にとっては本当にある意味、まあ、これで勝負できなかったらダメだろうっていうような、まあ、切り札として、まあ、その後の物語というのは取ってあったという感じですね。
美味しいものをちょっと後に取っといてる
感覚
ですね。そうですね。
はい。
でもね、それ、まあ、ご自分の人生の中でも本当に軸になるような存在であって、はい、もう当然いろんな見聞もあったでしょうけど、でもやっぱり今回作品として書くにあたっての再取材とかいろいろとまた勉強し直すみたいなこともあったんですかね、これ。
まあ、この本の中に出てくる4つの作品というのは実は1年に1本ずつ書いてきたものなんですね。去年私楽園のカンバスという本を出しまして、まあ、長編 そのアートミステリーということで、まあ、多くの方に読んでいただいたんですけれども、このジベンヌ食卓の中に入っている一番最初の美しい墓という、まあ、マティスの物語なんですが、これは実は楽園のカンバスを描く前に描いてたものなんですね。それもですね、まあ、たまたまその媒体がスバルという、まあ、主演者さんの出しておられる、まあ、人文学系 の文芸誌だったので、まあ、そろそろ自分で描きたいものを自分のために描いてみようかなと、まあ、そういう、まあ、たまたまちょっとエンタメ系ではない媒体を得たということもありまして、まあ、表現もちょっと変えてやってみようかなということで、書き始めたっていうのがまあありましたね。だから、まあ、最初にその美しい墓を書いた時はどんな風に書いてみようかなというので、まあ、いろんなチャレンジもしてみたかったですし、これは結局架空のマリアという名前の家政婦が語り部になってるんですけれども、この彼女が、まあ、ある新聞のインタビューを受けるという、設定で、まあ、前編語りってるんですね、はい。で、こういう語り口調で書いたっていうのは初めてだったし、またその、まあ、1950年代頃の、その、まあ、フランスの南仏の雰囲気っていうのも、どうやって出そうかということで、結構いろいろ調べたんですね。まあ、もちろんニースですとか、まあ、この中にマティスの有名な、バンスという南仏にある場所の、マティスの有名な教会も出てくるんですけど、これ全部私行きまして、どういうふうに描くかということも、ちゃんと全部調査してまして。で、まあ、その美しい墓というのが結構うまく自分の中では、表現できたと思ったので、次からも1年に1回、そのスバルという媒体を借りして、発表させていただいたんですが、まあ、結局その1年間の、時間があると。で、次の年の宿題を、もうその、一作終わったら始めるということで、だいたい1年かけて調べてますね。
ああ、じゃあ結構腰を据えてじっくり調査もし。
もうかなり。だから、まあ、例えば私はそのアートが専門で、そのアートの話といえばさっと書けるだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、とんでもないというか、逆に、まあ、自分でその専門性を歌ってるからには、下手なことは書けないということで、
まあ、
一作一作かなりじっくり調べてますので、まあ、それでも美術史家の先生に見られたら何を書いてるんだと怒られるようなことも多々書いてはいるんですが、まあ、そこは小説家ということをお許しいただいている状況ではありますけれども、まあ、一作一作本当に大切に、それぞれの画家の人生なり、まあ、その作品に肉薄できるように、調べ尽くして書き上げてます。
作家としての気も熟して、そしていろんな調査もじっくりできて、はい、もう本当に文字通り渾身ですね、これね。
そうですね。まあ、一作一作書いてるときは、まだその作家として熟してる感じでもなかったんですけど、とりあえずその挑戦してみようという感じはありましたね。うん、それで、まあ、実は一番最近書いたのがそのタンギー爺さんっていう物語で、これは去年の夏に書いたもので、はい、楽園のカンバスを出版した後だったんですね。
はい。
なので、まあ、楽園のカンバスとこのジベルの食卓に出てくる短編たちをこう、なんか、かなりこう、リンクしながら書いてますので、そういう意味ではなんかこう、兄弟のような存在というか、まあ、両方出せてよかったなという、非常に自分では満足感がありますね。
合わせて読むとさらにこう、面白さ、
はい、
増してくるかなという感じですね。
はい。はい、Let's get knowledge with fun!
さあ、作品と 合わせて、まあ、実際の絵とか風景が立ち現れて、本当に実際にこう見たいっていう衝動に駆られる、まさにこう読む美術館なわけなんですけど、
はい、
あのこの物語はどんな方にどんな風に読んでほしいみたいな、そういう要望はありますか？
そうですね、あの実は読む美術館というキャッチをつけた私なんですね。
ああ、そうですか。これは簡単に使ってましたが。
いえいえいえ、あのぜひ使っていただきたいんですけど、
はい、
あのまあ、書き上げた時に、うん、これは本当にあの読む美術館として読者の方に届けたいなという思いがありました。だから、あの、まあ、読んで、パタンと本を閉じたら、はぁ、綺麗だったってなんか言っていただくような。
そしてあの、ね、
ね、あの、なんか、いい展覧会見て、なんかすごい自分の中がこうアートでいっぱいになって、あの、美しい気持ちのいい思いでいっぱいになって、うん、まあ、美術館の出口に出てくる。私いつもそうなんですけど、
はい、
あのもちろん美しい作品ばかりじゃないですね、世の中には。なんか現代アートで非常にメッセージ性の強い、あの、まあ、激しいアートもあるけど、まあ、そういう時はこうそのメッセージで体を一般にして、で考えさせるものであればそれを深く考えながら出ていくという、だからこの本を閉じた時には、あの何か一つの展覧会を見て出口に向かった瞬間の気持ちになってもらいたいなっていうのがすごくありましたね。だからあのそういう気持ちになっていただかなかったら絶対に嘘だと思ってあの自分でもだからその展覧会見終わった気持ちで書き上げたっていう感じですね。だからもう迷わずにその見る美術館っていうのがふっとなんか非常にこう安直な、なんかキャッチなんですけど、でもまあそれが一番ふさわしいかなと自分でも思いましたね。
こう余韻を楽しめるような。
そうですね。だから、あの、美術館に行くのがもちろん好きな方や、アートを愛してやまない方たくさんいらっしゃると思うんですが、まあそういう方々にはもちろん読んでいただきたいですし、あの、今までなんか美術館って敷居が高くてなんとなく行ったことがないとか、あの、まあ印象派素敵かもしれないけど、まあいつも行ったら混んでてとか、なんかそういう、あの、あまりアートに馴染みがなかったっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、まあそういう方にもぜひお手に取っていただきたいですね。そして、あの、読んだら、実際美術館に足を運んでいただけたらもっと嬉しいですね。あの、旅館のカンバスを描いた時もそうだったんですけど、まあ、あの、物語っていうのはやっぱりそのビジュアルアートではもちろんない。で、それはあの、まあ、私というその物書きが、あの、その目で見えてるそのビジュアルアートを、まあ、文字に置き換えてるだけなんですよね。で、まあ、大変な作業なんですけど、それ自体が。だから、あの、私としてはそのアートを応援するつもりで書いてるので、うん、あの、これを見てなんか美術館に、あ、読む美術館に行ったからもういいやっていうんじゃなくて、まあ、読む美術館を訪れたから今度は本物の美術館も行ってみようかなっていう気持ちになっていただけたら、あの、ようやく物語が完結というふうに思
います。じゃあ、呼び水として。
呼び水ですね。
実物の前に行って、たところでとりあえずは読み終わったぐらいの感じにな
る。そのぐらいにしていただけるともうベストですね。はい。
いやでも必ずやそうなりますね。これ本当見たいなって思っちゃいますからね。
なんかそういう風に言っていただく方大変たくさんいらっしゃって。
いや絶対そうですよ。
まあでも幸いかな、日本の美術館にはたくさん印象派の作品があるんですね。あの、まあ、今だったら本当にあの、まあ、購入するの無理だと思うんですけど、まあ、大変高騰してますので、ただ日本はあの昔から大変いいコレクターが存在したんですね。あの国立西洋美術館や大原美術館などもあの、まあ、かつて存在したその実業家たちで、うん、あのまあ、西洋美術をどんどん日本に入れようという、まあ、慶眼の持ち主たちが積極的にあの、まあ、印象派の画家たちの作品を購入してたんですね、うん、でそれをベースにして美術館ができてるんです、
はい、
だから本当に良質 の, あの作品がたくさん日本の国内にはもう本当地方の美術館にもたくさんありますので、うん、ぜひ訪れていただきたいですね。あの展覧会であの例えばモネ展とかね、
はい、
大きな展覧会に行ってでそこで見るというのももちろん手だと思うんですけど、あの意外とこう、まあ、地方の美術館なんかでもコレクション、まあ、あの常設展でね、うん、あの見せたりしてるところをチェックしてみると、うん、あの意外とあるんですよ。
あ、こんなところにこれがみたいな、
なんでモネがあるのみたいな、なんかそういうのは結構ありますので、あの、まあ、私もよく本当に地方の美術館行くんですけれど、まあ、こんな宝を持ってるなんて素晴らしいんだろう、あ、もったいないな、もっとみんなに見てもらいたいなっていうことはよくありますので、あの、まあ、これを機会に本当にぜひ皆さん 自分の町はどんな美術館があるんだろうとか、どんな作品があるんだろうと、もし自分の町になくても隣町にあるかもしれないので、チェックしてぜひ行っていただきたいですね。
いや本当それは幸いになるかなですよね。
本当にそうだと思いますね。
そうですね、はい、でもやっぱりそういったそういう素晴らしい作品を、まあ、本当目の当たりにするっていうところが最終的な着地点だとしても、はい、そのやっぱり呼び水としてのこのね、まあ、原田さんの作品ってやっぱりそのすごいドラマティックなお話が満載じゃないですか、
はい
ね、だからやっぱりそういうバックグラウンドも知っておくとよりこう見るね、このモチベーションも上がるっていう感じになりますよね。
はい、おっしゃる通りで、うん、まあ、実はですね、その、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけど、印象派の画家たちって最初大変恵まれなくて、19世紀にはですね、まあ、最初観点、まあ、サロンと呼ばれていた、まあ、アカデミズムの画家たちがこう、非常にこう幅を利かせている、まあ、その、アカデミー、の、まあ、教授たちに認められて、そのサロンに入賞しなければ、その画家としてやっていけないっていうのは、まあ、状態があったわけですね。で、まあ、印象派の画家たちの結局そのサロンに落選して、まあ、そのアカデミズムの画家たちから認められなかった人たちが、新しい芸術の表現っていうのはあってもいいんじゃないかということで、始めた展覧会が、まあ、印象派と呼ばれるようになったわけなんですね。で、彼らは非常にその最初経済的にも恵まれなかったし、社会的な地位もなかったし、で、そのアバンギャルドな作品で、なんだこれはと、この汚らしい作品とか、
わけわからないと。
わけわからんと、もう非常にひどいことを言われて、それでも戦い続けたんですね。それで、私は本当に印象派の作品を見るたびにすごいなって思うことっていうのは、彼らの作品っていうのは、本当にすごい辛い思いをした、もう本当に苦しい思いをした、血を這うような思いをしたっていうのが一切わからないんですよ。
あ、一切わからない。
わからない。もう例えばモネの睡蓮の作品見て、こんなに美しい絵があって、だけどモネっていうのはその作品を描くために本当に血を吐くような思いをして描いてるんですね。で、それが、まあそういう人生だったということをもう一切表さない。で、それはなぜかというと表したら負けなんですよ。で、印象派の作品っていうのは、まあ本当にこう人にその美しい空気、美しい風、水の感じとか、まあ光、そういうものを届けるために描かれてるわけであって、それ自分たちがどんな苦しい思いをしたか、どんな風に戦ってきたかってことを表現するために描いてるわけじゃないんですね。
ああ、わけではないんだ。
だから、それを見せたら負けなんですよ。だからもう一切描いてない。私そこが本当にすごいと思っていて。
すごいな。
だから、じゃあ、私が書こうじゃないのと。そう、彼らがどんな風に苦しみ、戦ってきたかと、この美しい絵を表現するために、彼らが戦い抜いてきた奇跡というものを書こうじゃないかと、いう風に思ったのが結構ありましたね。だからそれぞれのドラマチックな人生というのは、私がそのドラマチックに書こうとしたわけじゃなくて、本当にもともとドラマチックだったんですよ。
でも彼らはそれを一切口にしない。
口にしないし、作品にも表現しない。で、それを、まあ、でもその、なんていうか、その作品の底に沈められた、その彼らの苦労とか、まあ、その人生の、まあ、ドラマっていうのを私のその小説の中で再現したかったんですね。
なるほど、なるほど。
はい、
うん。でもそれを知ればこそ、やっぱりより際立つっていう部分があります
ね。まさしくその通りだと思いますね。うん、だから、この小説を読んで、例えばそのモネの睡蓮を見に行くのと、そうじゃなくて見るのとって、全然意味が違ってくると思うんですよね。果たしてモネがそれを知られたかったかどうかは別ですけれども、でも、こんな風なことが彼にはあったと。うん、だけど彼は戦い抜いて、最後にこの睡蓮のその装飾画というのを描いたと。うん、で、今それはパリのオランジェリ美術館に行けば見れるんですよね。
なるほど。
本当にモネが、まあ、戦い抜いて残してくれたものが私たちに本当に遺産として引き継がれてるっていうことを思うと、なんか私は本当にオランジェリ美術館に行くために旋律を覚えるんですね。すごいと。本当によ
くぞこれを、
よくぞこれをと、感謝の気持ちいっぱいになりますね。だから本当にまあ、印象派の画家たちもそうですけども、本当に素晴らしい芸術作品を前にした時の言葉を失う感じっていうんですかね。だからいつも私はもう胸が詰まる、本当の名作に会った時は胸が詰まってしまって、本当に言葉が出てこないんですね。だからいつも言葉が出てこなくて、なんかこういじましい気持ちがするので、それを小説の中に書きたかったんですね。読んでいただいて見るもよし、見てから読むもよしみたいな。
見てから読むか、読むから見てから。
そうですね、本当に。
でもね、この4編ね、今回収められてますけど、はい、共通項としては女性の視点というのがありますね、はい、全部女性の視点でこう語り
そうですね、
はい、
まあ、画家それぞれの画家の視点で描くと、まあ、ちょっと評伝めいてしまいますし、よりそのフィクション性を高めるために、はい、そのそばにいた女性たちの、まあ、目線で、まあ、それぞれ全部その背景とか設定は違いますけれども、まあ、描きたいと。でそれはやはりこう自分がその画家のそばにいて、まあ、いろいろその画家と交流がもしあったならば、まあ、どんなふうに、その会話を聞き、どんなふうにその彼らの、その制作の場面っていうのに立ち会ったかっていうことをこう想像しながら書いたと。だから、まあ、それぞれの、語り手になっている女性たちっていうのは、これは全て私の化身であり、あるいはその読者の方々の、まあ、化身でもあろうかというふうに思うんですね。
なるほど。これでも女性である必然性はあったですか？
やっぱり私も女性ですから、女性で書いた方が、まあ、書きやすかったっていうのもありますし、まあ、その19世紀とか20世紀の状況を考えてみると、やっぱりその女性の方がひたむきにやっぱその画家たちに非常に尽くしたり、まあ、その尊敬の念をこう注いだりという意味では、やっぱり女性の方がやっぱりドラマ作りやすかったですね。ジベリンの食卓なんかは、まあ、縦糸がその、まあ、義理の、娘のブランシュとの物語で、まあ、横糸が、当時の文化省だったクレマンソーという、はい、まあ、老人が出てくるんですけど、まあ、この男同士の友情ということで、まあ、そういう散りばめ方はしていますけれども、まあ、なんか特にその19世紀っていうのは女性もなかなか地位も認められないし、なんか男性の付属品のように扱われてた、そういう難しい時代でもあったんですよね。だからそういう時の、その女性たち、まあ、立場の非常に弱い人たちが偉大な画家たちをどういうふうに支えたかっていうのも、まあ、ちょっと知ってもらいたかったっていうのはありますね。
その当時の女性だからこそのその客観性みたいなのもあるしっていう、
そうですね、ことですかね。そうです。まあ、男性で書くとまた全然違う話になってたんじゃないかなと思いますけどね。まあ、女性の方がよりこう親しみを感じる存在として、まあ、柔らかな視線をその画家たちに注ぎ続けたということで、読者も親近感を覚えてくるんではないかなというふうに思います。
じゃあそういった部分も含めて、読んでから見るか見てから読むか、
はい、もうどちらでも結構です
、はい、Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問の勧め、今回のエキスパートは作家の原田真帆さんです。著書ジベルニーの食卓、集英社から出版となっています。先ほど来のパートでもちらちらっとお話出てましたが、作家になられる前からもうアートに関わるお仕事をされていた、
ね、はい、そうですね、もう20年近く、まあ、美術業界に身を置きまして、最初はアートコンサルタントのような仕事をして、まあ、全国の、地方自治体や美術館飛び回って、なんかアートのお入りはございませんかとかアート関係でお困りのことはございませんかみたいな、
ご用聞きみたいな、
ご用聞きみたいな感じで飛び回っていましたし、それから六本木ヒルズの森タワーの最上階にあります森美術館という今美術館がありますが、まあ、それがオープンする前に、設立準備室の方に、まあ、学芸員として、勤めていまして、美術館ができるそのベースの部分ですね、いろんな企画ですとか、いろいろ世界中の美術館と交渉したりとかって、そういう役割をしていましたし、まあ、その時には森美術館が派遣される形でニューヨーク近代美術館にも一時席を置いていたことがあります。
でもそのもともとアートっていうのはもう幼少の頃から好きだったんですか？
そうですね、自分で描いてましたね。
あ、自分で描いていた。
はい、なんか漫画家になりたかった時期もあったぐらいで、
絵を描くのが好き、ま
あ、大好きでしたね。あ、そうなんですね。3歳ぐらいですかね、当時私の父親が美術全集とかのセールスマンをやってたんですよ。
あ、そうですか。
それで、まあ、今みたいにそのネット通販とかない時代で、まあ一家に一冊美術書どうでしょうかみたいな売り歩いてた時代 で、 でその在庫がですね家に積んであって、それでその中のこうレオナルド・ダ・ヴィンチとか引っ張り出してこうなんかチラシの裏にヘノヘノ文字を書いてこれがモナリザだみたいな、そういうちょっと混ぜたアートな子供でしたね。
なるほど、はい、じゃ あ、 まあ絵を描くの好きだったし、その自分でじゃあ描く方にむしろなりたかった。
そうですね。なんか結構、ピカソとかマティスも早い段階で知ってたんですけれど、最初の印象は下手くそだなっていう、なんか、私が描いた方が上手いんじゃないのとかって。それで、まあ、ピカソやマティスをライバル視する超生意気な子供だったんですけど、でもまあ、それがやっぱり原点で、子供の心を一瞬にして掴むような、やっぱ単純明快にして非常にこう強い、インパクトを持って、絵をやっぱり彼は描いてたっていうことですよね。だからかなり早い段階からそのアートの世界に入っていく予感はありましたね。なんか中2の時なんかはムンク展に行きまして、それですごい衝撃を覚えて、それで父親にムンクのマドンナっていうなんかちょっとおどろどろしい作品を複製画を買ってもらって、でそれを額に入れて部屋に飾ってたって、どんな中二私がなんか友達で自分の友達の家に行ってなんか友達の部屋にムンクのマドンナ飾ってあったらもう超ドン引きですね。なんかすごいそういうアートな中二病にかかってたっていうか、なんかそういう子供でしたね。
じゃあかなり素養はもう長いですね、その歴史は。
もうなんか必然的にそっちの方に行った感じはしますね。
まあご家庭の環境もそういう環境だったし。
そうですね。まあ興味は本当にずっと3歳ぐらいのところからずっと興味があったし、まあ子供の頃も展覧会に行くのがやっぱ好きで、それで両親もそれを分かってて、ちょっと面白い展覧会とかあったらもうパッと連れてってくれたりとか、まあ展覧会に行くってことがもう自分のそのなんていうか、まあ生活の中でもそんなに特別なことではないというか、そういう意味では恵まれた子供時代でしたね。
三つ子の魂
100万ですね。はい、本当に。
本当そうですね。うん、でもそっから、作家になったっていうのはいつ頃の話ですか？
今かまあ7年ちょっと前なんですけど。
じゃあ、ということは、ちょっと年齢のことを言うのもなんですが、もう40歳過ぎて。
そうですね。森美術館をまあ退職しましたので、ちょうど40歳になる頃で、ほうほうほう、で、まあ私、なんかその女性のプライムピリオドっていうのは、まあ、一番いい時期っていうのは40代じゃないかなと、もうかねてから思ってたんですね。
美味しい時期は40代。
はい。で、なんか、まあ、自分がやりたいことをやれる立場にあって、うん、やり遂げられるのは40代だというふうに、まあ、30代の頃から思っていて。
うん、なるほど。で、とうとう来た。
そうですね。だから30代の時っていうのは、まあ、女装に過ぎないというふうに思っていて。それで40歳になったのを塩に、うん、まあ本当にいい職場だったんですけれども、はい、大きなプロジェクトもできるし、このままいれば、まあそのキュレーターとして、森美術館で多分一生いるだろうなと。で、なんかその一生いるかもっていうのがなんかふと怖くなったんですね。じゃあその40代、50代、まあ、もしかすると60代まで、はい、この森美術館というところに、一箇所に行っても、居続けてもいいのかって思った時、なんか私やり忘れてないかなというふうにその時も、うん、で、それが小説を書くことだったんですね。で、まあ、かつ、まあ、フリーのキュレーターとして、その地に足のついた形で、現代アーティストたちをサポートするっていうことが、もっとできるんじゃないかなというふうにも思いまして、うん、その美術館という場所を持つということに寄りかかりすぎる人生にもしかしてなっちゃうかもしれないなっていう、なんか急に怖くなったんですね。それで、まあなんか非常に悩みましたけど、まあ大気圏を突破するぐらいの力が必要だったんですが、もう思い切って飛び出しまして、それでまあフリーのキュレーターになり、で、その時には、なんとなくもアートの小説書きたいっていうのは、まあ、なんとなくあったんですよね。それで、まあ、それは楽園のカンバスに出てくるルソーのことだったり、まあ、それ以外にピカソやマティスのことっていうのをすごくこう心の中にあって、まあ、いつか必ずその時は来るだろうということを結構虎視眈々と狙ってた感じはありますね。
なるほど、なるほど。
で、まあ、フリーのキュレーターもいい仲間に恵まれていろいろなことをやったんですけど、実はなかなかその仕事として成立させるのは難しくて、まあ、そんな中でカルチャーライターと自分で自称しまして、まあ、そのアート系とか、まあ、文化系のことを、まあ、書くライターになって、これもなんかそのいろんな出版社や雑誌の関係の方と、まあ、知り合いになったということが大きかったんですけど、まあ、ライターをしばらくやりまして、それなんかだんだんこう文章書き慣れてきたんですよ。
それまでは書くのっていうのは、
いや、まあ、やっぱりそのキュレーター時代は論文的なものを書いたりとか解説を書いたりっていうのはあったんですが、まあ、小説という形では全くなかったですね。だから文章を書くことに対して その抵抗感みたいなのは逆に全然なくて、文章を書くのはどちらかというと得意だというふうに思っていたんですけど、それが小説という形に結実するまではやっぱり時間がかかりましたね。だから、まあ、3年4年ぐらいは、そのライターとして何とか修行を積んで、そろそろ書けるかなって っていうふうに思った時に、こう沖縄に旅したりとかして、うん、なんかすごい清々しい、思いが したので、うん、なんかこういう小説書いてみたいなということで、その花風を待ちわびてっていうのを、まあ、うん、初めて書いてみたんですけど、うん、なんか、なかなか面白くできたんじゃないのと思って、うん、まあ、それで、まあ、日本ラブストーリー大賞という賞に、はい、応募しましたところが、なんか、うまく、対象いただきまして、うん、それで小説家に転身したと、
うん、
まあ、でもその、デビューした直後にじゃあキュレーターと二足のわらじでっていう思いが実はびっくりするぐらいなかったんですね。
なかった。
なかった。なんかもう作家になると、なんかすごい決めまして、それでもうその時からさらにこのアートの物語を書く助走が始まったっていうのがですね。で、これから3年ぐらいかけて私は準備するっていうふうにその時にも決めまして、それで、まあ、美しい墓っていうのにま、つながってったっていう感じですね。
すごいじゃん。スパッといったんですね、もうね。
まあ、やるときはやるみたいな感じで。
やるときはやる。
割と迷いはなく。
ね、オフィシャルホームページに非常にユニークなプロフィールが、
はい、読むのに5分から10分かかる。
長いやつがあって、あれの、ね、一番最後にも帰っていらっしゃいました。度胸と直感だみたいな。
そうですね。自分の人生振り返ってみると、その、なんか、二つのキーワードでもう成り立っちゃうな、みたいな感じで。
いや、大気圏いきなり突破するみたいな、
ね。そうです。だから、確たる何かがあったわけじゃないですよね。だから、うまく立ち回る人だったら、例えば何かのコネを頼って、まあ、就職する先を考え
て。ちょっと根回ししといてって。
そうですよね。あるいはその自分が不利になったとして、このぐらいの、まあ、例えばお金が稼げて、まあ、こういう仕事があってっていう何かがあって、もちろんやめる方が安全ではあると思うんですけど、なんかね、フリーになるときは何も考えなかった、
まあ、
今しかないっていう、ただそれだけです、ね、
今でしょっていう。
で、それってやっぱりその本人にしかわからないことなんですよね。だから、まあ、私その若い仲間からよくそういう相談を受けるんですけど、まあ、その辞めるか辞めないか、転職するべきか否か、まあ、行くべきか戻るべきか、でそういう時はその直感めいたことっていうのはあなたにしかわからないから、自分が今だと思ったら今なんじゃないのと、で今じゃないと思ったら今じゃないですよと、まあ、本当にそれしか言えないですよね。
思い立ったが吉日なわけですね。
そうですね。だから本当に私も振り返ってみてもなんであの時だったのかっていうのはよくわからないんですが、でも逆にあの時がなければ今はないなというふうに思うので、まあ、そういう意味ではまあ、度胸と直感で、
うん。まあでもまさにそれは直感というかね。
直感ですね。ね、まああとやっぱり辞める、まあ会社辞めたりすると度胸がいるじゃないですか。まあ度胸に助けられてきたのかなと。まあとにかくやっちゃえと。なんかそういう思いにいつもこう自分で救われてきたなというふうには思いますね。
まあ理屈じゃないですよね、そこはね。
全く理屈じゃないですね。なんか今しかないっていうそのひらめき。でしかないですね。
本当、まあ、それは曰く言い難いね。本当、もう自分しか、
多分、
自分でも本当は分かってないかもしれないけど。
そうですね。
いう感じですよ、
そんな。まあ、でもやっぱり私の場合は、アートに助けられたなっていうのはありますね。うん、まあ、その美術館に勤めてる時も、そのフリーになってから、はい、まあ、あるいは作家になってからも、まあ、ずっとそのアートを見続けましたし、あのアートをサポートしたいという思いと、それからその何か形に自分の中で、まあ、そのアートを取り込んで自分のものにして、自分の形にして、またこう表現し直したいという思いが非常に強かったので、アートがない人生だったらどうなってたかなってよく思いますね。だから本当にアートのある人生でよかったなとつくづく思いますね。
じゃあやっぱりそこは本当にこうよりどころ、まさに
心のよりどころですね。
それがあったからこそちゃんと
今の私があるみたいな、
でちゃんとそういう思い切った大転換も、まあ、やっぱりそういうよりどころがあるからこそ、こう思い切ったこともできるみたいなところはやっぱあるんですかね。
そうですね。だから、アートがなかったら思い切ってやっぱり会社飛び出すみたいなことはできなかったかもしれないですね。だから、度胸と直感とアートってもう一つキーワードを加えた方がいいかもしれないですけど、だからアートは私の本当に古い友達のような、大切な親友のような、そういう存在ですね。
でもやっぱりその作家、もう大転換して作家になります。で、作家としてやるってこう行きますよね。
はい。
で、それ後はでも本当に次々と作品発表、もうすごい数出してるじゃないですか。
なんか出しすぎなんですけど。
いや、だって、さっきざっと数えたら20、30ぐらいの勢い、もっとあるのかな。
まあ25、6冊ぐらい出てるかなっていう。
だって2006年からだとしてもまだ7年ぐらいでしょ。
そうですね、かなりハイペースで。
むちゃむちゃ早いですね。もうそれなんか吹き出す感じなんですか。そうです
ね。いや、最初はなんかこう筋トレみたいな感じだったんですね。まあそれはいくつかの出版社のベテランの編集者の方にもアドバイスされたんですが、はい、まあ書けるときにはどんどん書きなさいと言っていただきましたし、なんかその 最初は書きたいこととか言いたいことがすごくありまして、で私アートに限らず非常に実は好奇心が強くて、最初の3年4年ぐらいの間って、結構元気印の女子の話を書いたり、まったりしたラブストーリー書いたりとか、家族の、絆の物語を書いたりとか、いろんな方面で、自分のなんか埋蔵量をチェックしてたみたいな感じですね。一体どこまでいけるのかと、どこまで掘れるのかと、どこまで掘削したらそこがあるんだという感じで、埋蔵量チェックと筋トレみたいな、そういう時期だったかもしれませんね。
だからこそのこの分量というか作品量。
そうですね。ちょっと出しすぎかな、みたいな。でもやってきてよかったと思いますね。それをやっぱりやってきたから、
基礎体力ついたし。
体力ついたし、やっぱいよいよ自分の好きなことが書けると、いうことで、楽園のカンバスもジベリーの食卓もそうなんですが、やっぱり、これは私が書きたかったことだと。もちろんそれまでの、もちろんそうなんですが、急に転調したなというふうに、長い間読んでくださっている読者の方は思われたようで。
確かにね、はい、一見するとそうですよね。全然違いますもんね、だって。
はい、ただこれは、実は、粛々と準備してきたものだったと。
腰淡々ですね、まさにね。
そうですね。だから、この時を、狙いを定めて、来たというような気持ちがありますね。
そうですか。いや、だからね、その、マハさんの、今までのプロフィールとかね、こういろんなこう森美術館とか伊藤忠商事に勤めてたとかモマに行ったとか、もうきらびやかな、もう敗訴な真相のご令嬢かというような感じもしてたんですけど、もう全然ど根性の叩き上げですね。
めちゃめちゃ叩き上げで。
叩き上げてますね。
もう誰のコネを頼っていったとかっていうことも一切ありませんし、その時その時に、両運に恵まれたというのと、両運とか両縁ですね。本当にいいご縁をいただいて、運も強かったんだと思いますけれども、いい出会いがあって、なんか、この人と組んだら面白そうだとか、このタイミング逃したら後がないぞとかっていう、なんかその時その時のひらめきがやっぱり非常にあったのかなと思いますね。でも、確かに私の経歴だけ見ると皆さん、なんかすごいきらびやかとか言われることもよくあるんですが、なんかでも、自分ものすごく苦労していて、それこそ印象派の絵と同じで、そこに沈んでるものが異常にありましてですね。なんかそこに沈殿してるのがかなりのこうかさばってるんですけども。
上澄みだけ見るとちょっとキレキレしてるけど。
キレキレしてるけど、なんかちょっと1センチ下にはもうなんかすごいこうドロドロしたものがあったみたいな。結構やっぱその体積の部分っていうのは、泥で美しくないかもしれないですけど、それが大事だったのかなと思いますね。だから、上澄みは、上澄みまで汚す必要はないから、上澄みの部分は綺麗に残しておこうという感じの、そういうキャリアなんですけども、
なるほど。
で、決して自分でもやっぱり過去にやってきたことに今はそんなに頼ってもいませんし、ただ一つ、何が良かったかというと、一貫してその後に関わり続けたという、その一つだけですね。だから私の人生の宝もそれだけですね。だからそれはやっぱり伊藤忠だの、森美術館だのままにいたっていうことではなくて、
ですね、
とにかくアートに関われたと。
そこは本当ブレないですね。
ブレないですね。多分一生ブレないですね。
なるほど。
はい、だからそういう意味での自信はあります。だからそのアートをつけ続けたと。で、それはなんかそのプロフェッショナルとして何か非常にこう成功したとかそういうことではなくて、ただひたすらにアートを私は愛し続けてきたし、そして心の中で支援をし続けてきたという、そういう意味での、なんか非常にこう、支えて支えられたっていう自信がありますね。だからそれをこう込めてのこの一冊なので、
なるほど。
伝わらないわけはないと思ってるんですけど。Let's get knowledge with fun.
基本その、取材とか旅っていうのは大元にあるものなんですか、それは。
そうですね。私、取材しないと書けないっていうので、もう結構有名なんですけど。
有名ですか。
どんな短編でも必ず、小さな短編でも必ず取材しますね。
じゃあもういろんなとこに行きまくってる。
そうですね。で、もともと旅が好きで、主演者さんからも別の本で旅屋お帰りっていうのも出して、これは旅好きの、女子の、元気印の女子の話なんですけど、旅が自分の人生からなかったら、もっと味気ないものになってただろうなと。アートと同じぐらい、旅というのもやっぱり重要な私をこう構成する、要素ですね。
そうですか。はい、ね。さっきちらっとお伺いしたら、47都道府県全部制覇してる。
はい、今市町村レベルで攻めております。
はい、すごいな。
ゴールだいぶ遠いと思うんですけど。
市町村レベルって。
だいぶ遠そうです、
ね。いやそれちょっとコンプリートできんのかどうかっていうぐらいですけどね。
頑張ります。
そうですか。はい、でもね、そんな本当いろんなとこに行かれている原田さん の目に、じゃあこの今のこの日本っていうのはどういうふうにこう映っているものですか？
あのやっぱり私その地方都市ってすごく魅力があるなといつも試しながら思っていて、うん、東京でないことっていうことをあのもっとこうアピールするべきじゃないかなと。それで、うん、あの非常に各地が東京化してきた歴史だったと思うんですね、今までのその都市、まあ、地方都市の発達の歴史っていうのが、
はい、
でいかに東京的であるかっていうのをやっぱり皆さん追い求めたでしょうし、うん、まあ、かつてはその若い人たちはその東京に出ればなんとかなるっていうような妄想を描いたこともあったと思うんですけど、うん、まあ、今だいぶ時代が変わってきたなと。で地方に行ってもやっぱりインターネットで何でも情報は手に入れられますし、まあ、それこそ通信販売もある、うん、で東京と同じ、東京で手に入るものと同じものが地方でも手に入るし、はい、だからそうなってくると東京を追いかける必要ももうないし、うん、その地方地方で の, その個性っていうものが、うん、あのもっと取り上げられるべきだし、その地元の方はそれをもっと誇りに思うべきだと思うんですよね、
うんうん、
地元にいるとなかなかわからないことってあると思うんですけど、うん、私なんかこう旅人として行くと、はい、なんという素晴らしい文化コンテンツを持ってるんだろうというふうにいつも思って、うん、
まあ、地元の人はそれ当たり前だと思ってる、
当たり前なんですけど、うん、私たちの目から見ると非常に新鮮にそれが映るんですね、
うんうん、
それぞれ の, あの個性、まあ、その地元であることの誇りっていうようなものをこうもっともっとアピールして活性化するといいなと思いますね、
うん、
あのなんかそのやっぱりツーリズムを、呼び込むよう な, なんかそれがなんか例えばその、東京に住んでるそのなんか開発コンサルタントに任せるとかするんじゃなくてやっぱ地元の有志の方々がなんか非常にこう知恵を絞って、うん、まあ、地元ならではの特色のあるあのいろんなイベントをやったりとか、うん、何か仕掛けを作ったり、あの、まあ、独特の開発の仕方をしたりっていうのが望ましいような気がしますね。
なるほど、なるほど、
はい、
ということはじゃあこの時代とか社会を生きていく上で多くの人に大切にしてほしいっていうこともやっぱりそういうことになってくる。
そうですね、うん、だから旅をしようよっていうことですね。
あ、やっぱり
もっと平たく言うと、
もう外も見て、
ね、そうですね、うん、だから、旅をしようよっていうのはやっぱり、まあ、全国の人に言いたいし、それぞれのいろんな都市に行ってみるっていうのはすごく見聞も経験も、広がることなので、していただきたいですし、それぞれの地方 の, あの地元の方々には旅をしてもらえるような仕掛けをどんどん作っていただきたいですよね。でそれはあのなんかすごい立派な観光スポットを作るとかそういうことではないような気がするんですよね、まあ、例えばその地元のメディアと結託して何か新しい発信をするとか、はい、そういうことも重要だと思いますし、
うんうんうん、
で例えばまあ私なんかも小説を書いて、まあ、いろんな地方とか、まあ、世界のいろんな各都市を登場させるんですけども、それもなんかツーリズムに結びつけばいいなという思いはいつもありますね。
なるほど、なるほど、はい、そのここ魅力的だから行ってみたいなって、
そうそう
そ
う、
そこを呼び水として、
そうですね、うんうん、そして、はい、まあ、地方にも素晴らしい美術館いっぱいあるんですね、
うん、
だから、まあ、地元の美術館まず訪ねてほしいですし、
うん、
で、あの、もっとうまくアピールして、あの、各地の方々から、それぞれの別の都市の、まあ、にある美術館とか、そのコレクションを訪ねて、交流を図ってもらいたいな、というのはすごく思いますね。
なるほど、なるほど。じゃあ、旅に出ようということですね。
旅に出ましょうということで。美術館に行こう、旅に行こうと。
ちょっと私、個人的なことなんですけど、あの、今回、ジュエルニーの食卓で、あの、初めて原田マハワールドに入った人間なんですけど、
はい、
でこれ最初読んだ時にね、いやこの面白さはちょっとただごとじゃないなと思って、慌てて楽園のカンバス買ってで旅を買
い
買ったんですねでだけど題材とか、まあ、楽園のカンバスは題材美術っていうことで共通してますけど、でもやっぱりこれミステリーだし、
はい、
でその小説としてのスタイルも全然違うじゃないですか、
はい、
で旅はお帰りになっても全然もう全く全部違うぐらいの感じ。
そうですね、
でしょ、
はい、
で何がこの共通項なのかなってちょっとずっと思ってたんですけど、
はい、
心を揺り動かすものっていうのがなんか真にあるんじゃないかなって思ってて、
はいはい、
多分なんか原田マハワールドってそこで通底してるからすごい読ませるんじゃないかなと思ってたんですけど。
ありがとうございます。それはあの大変嬉しいご指摘で、なんかこう私的には何でしょうね、私の小説全部読んでくださってる方も多分ね、お気づきだと思うんですけど、悪者が出てこないんです。悪人がいないんですよ。
悪人いない。
でもそれ自分で分かっていて、
そうだそうだ。
悪人書くの下手なんですね。なんかいつかすごい悪人を書いてみたいっていう夢もあるんですけど、なんでかなって思った時に、まあ、悪人をすごくかっこよくとか、あるいはなんかものすごくこう、うまく書く作家さんってたくさんいらっしゃるし、まあ、それはそれでも素晴らしい、面白いと思うんです、はい。私もそういう小説結構好きなんですけど、でもまあ私は、悪人を書きたくて作家にもちろんなったわけでもないし、 何がしたくてその小説を書いてるかっていうと、なんかある種のカタルシスっていうものを必ず最後に持ってきたいと、うん、要するに読んだ人が何かの浄化を得ると、うん、何か気づきがあるというようなそのエンディングっていうのを必ず作りたくて書いてる気がするんですね。だからなんかまあよく皆さん言っていたけど読後感が良いというふうに言ってくださるのが、まあ、私とても嬉しいんですけれども、違う題材とか違う表現だったりしても最後に読んだ時になんかそのこうスーッと抜けていく感じとか、なんかこう気持ちが良かったとか、そういう感じを覚えていただけるといいなというふうに思って書いてますね。読んで良かったと思っていただけるような、そういう小説を書くというのが、まあ、自分にとってのその書いてる目的なのかもしれないですね。まだその中のそのスパイスとして悪人がいてもいいはずなんですけど、ね、
まあまあまあそうですけどね。まあでもそれは別にね、その必要条件では多分ない、はい、
私の場合はそうなのかもしれないですね。
そうですか。だからね、そのジャンルとかスタイルも様々ある中でっていうことになってくると、でもやっぱりそこを大切にしたい。
そうですね。大事にしたいですね。まあ、あとやっぱりね、好奇心の幅は非常に広いんですね。だから、まあもちろんアートっていうのは私にとっては、本当にこう隠してた切り札だったし、まあ、それを切ったからにはこれからもそのアートの小説って書いていきたいと思うんですけれども、それ以外でもやっぱり好奇心の幅がこう広がり続ける感じがあるんですよね。だからあまりこだわりすぎないで、今まで通り、まあ、やっぱりその女性の生き方ですとか、あるいは社会的な弱者であるとか、何かこう一発逆転した人とか、なんかそういうこうドラマを持った人々の物語っていうのは積極的に書いていきたいですね。
で、いろんなところに積極的にこう突っ込んでって、
そうですね、
突っ込み入れて、
そのために取材をどんどんしていろんな人に会ったり、まあ、いろんな街を訪ねたりっていうこともどんどんやっていきたいなというふうに思いますね。
そうですか。じゃあ日々過ごしていく上での、まあ、視座みたいなのってもう突っ込みまくりみたいな
そうですね。なんかいつも感性を開いておきたいなと、閉じることなく開けておきたいな、まあ、それはやっぱり感性のアンテナみたいなもので、はい、意外になんかこう道を歩いていても面白いことって実は自分のすぐ近くで起こってるかもしれないっていう思いがいつもあるんですね。
まあ、でもそれ感度ね、上げてないとなかなかキャッチできないですからね。
そうですね。だから、まあ、世の中の人たちもこう気づける人とそうでない人って結構いると思うんです
よ。怒ってることは同じでもね。
そう、でも誰でも気づけるっていうそのポテンシャルは持ってると思うんですよね。で、それはやっぱり開いてるか閉じてるかだけの話だと思うので、で、私はやっぱり自分の物語としてそれをま、取り込んで物語に仕上げていって読者に届けるっていうそういう立場である限り、このアンテナを閉じるわけにいかないんですね。で、まあ、閉じようと思って閉じたこともないし、いつも全開なんですけど、だからまあ、好奇心のアンテナは、まあ、いろんな方面に向けて、どんな時でも、まあ、拾っていきたいなと、どんな小さなことであれ、なんかそこに必ず光があるんじゃないかなというふうにいつも思うので、まあ、確かにその印象派の画家たちの物語は大変ドラマチックだし、その小説にしても、それは大変面白い、人生であったことは間違いないんですけど、そうじゃなくて、一般のまあ本当に私たちの周りで本当にこう、静かに生きてる、本当に普通の方々にもやっぱり絶対誰にもドラマっていうのはあるはずだから、まあ、そこのところをその印象派に気持ちが向いちゃって、その一般の人たちの間で閉じちゃうっていうことはやりたくないなと、ね、
じゃあ全方位に向けてそれは開いて、はい、
だからまたどっから何が飛んでくるか分かんない作家っていうことでありたいですね。
今後他のじゃあそのアーティストの物語っていうのもやっぱり書いていく。
そうですね。はい。はい、もうなんかアートに関しては無尽蔵になんかこの、いろんな画家がいますし、まあ、いろんなジャンル、いろんな時代、いろんなドラマがありますから、本当に無尽蔵に書いていきたいテーマはありますね。
なるほど。じゃあそこはもう尽きないし、だからまあある意味それはもうそこでもう絶対ね、無尽蔵だから、はい、もうほっといても大丈夫ぐらいの感じ。
そう、まあでもちゃんと一個一個をちゃんと掘り下げていかなきゃいけないですけどね。
まあもちろんそうですけど、その大事としてはそうで、
はい、
でそれ以外のとこでももう全方位でキャッチすべきものがあり、
そうですね、まあ、ヒューマンドラマいろいろ書いていきたいなと思います。
そうですか。
これからの出会いとか、まあ、ひらめきっていうので、まあ、それこそ度胸と直感で何かを得ていくかもしれませんし、まあ、それは自分の人生かけてずっと一つ一つ丁寧に掘り起こしていきたいなと思いますね。
でも今後今こう見えてる範囲の中でこれからちょっとこういうの書いてみたいなとかっていうのはあるんですか？
ありますね。
あります。
あります、あります。まだ気づけてないけど、なんかこの辺もやもやみたいなのもありますし。
ああ、そうですか。
まあ、ただやっぱり、まあ、しばらくやっぱそのアートの方に関心が、自分の関心がやっぱ一番強いので、うん、そちらの方で、読者の方々からの、まあ、期待も大きいので、まあ、これは応えていきたいなというのは間違いなくありますね。うん、
なるほど。
で、まあ、あとはやっぱりその、まあ、自分が女性であり、またその、多くの女性の読者を、の方がお待ちいただいているので、まあ、そのやっぱり女性の生き方みたいな、うんうん、女性ならではのドラマみたいなものも描いていくつもりですね。
これからこう出てくる予定のものっていうのはなんか見えてる部分ではありますか？
ありますね。今年の夏に一つ新刊がまた出るんですけど、うん、これはもう本当聞いてびっくりなんですけど、女性総理大臣の話。
お
ー、全然違うところから飛んできますけど、総理の夫というタイトルで、これはその女性総理大臣の旦那さんの視点で書いてるって、全くこのジベリンの食卓と逆転してるんですけど。
そうですか。じゃあ今度は男目線でちょっと、
男目線で女性を尊敬する眼差しをということで、これもなんか参院選にぶつけて発売予定でございますので。
そうですか。
また全然違う、まあ、私のワールドを見ていただきたいという。
そうですね。はい。じゃあこれも楽しみに待ちたいと思います。
はい。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですかね？
まあ、私にとってはアーティスト全般が人生の先生で、もあるんですけども、
はい、
具体的に私高校時代岡山に住んでたんですね。まあ、父の仕事の関係で。その時に、まあ、女子校に通ってたんですけど、まあ、そこで、3年間お世話になりました担任の谷口俊先生という方がいらっしゃいまして、うん、
はい、
まあ、本当に、お世話になりましたね、いろいろ。
谷口先生は何を教えてくださったんですか？
数学の先生だったんですけど、私本当に理系がダメで、うん、数学は本当に落第するんじゃないかっていうぐらいできなかったんですが、うん、まあ、山陽女子校というところに行ってたんですが、ここが、まあ、進学コースっていうのが新設されまして、その私1期生だったんですね。で、どういう特徴かっていうと、1年か3年まで同じクラスなんですよ。
うん、
愛組といって。で、その同じクラスでクラス替えがなくて、うん、まあ結構その、まあ有名な難関大学を目指す選ばれし女子たちが。
うん、進学コースなわけですね。
そうですね。はい、まあ40人ぐらい集まって、という、はい、クラスだったんですけど、まあその担任になったっていうことで、その最初の1期生を面倒見るということで、うん、相当プレッシャーもあったと思うんですけど、
ね、
まあこのキャピキャピした、この世代のね、女子たちを相手に、まあ本当にこう厳しく、ある時は厳しく、ある時は非常にユニークで、なんかいろんなことを教えていただきましたね。なんかいろいろ臨海学校に連れてっていただいたりとか、お宅もにも遊びに行かせていただいたりとか、私がなんかフォークバンドを作ってなんかコンサートをやるっていう時も手伝ってくださったりとか、なんかこいつ何考えてるのか多分思ってたと思うんですけどね。でも、まあ、作家になってから先生から急にお声掛けいただいて、
はい、
それで、なんかぜひ母校に遊びに来ないかって言っていただいて、ちょっとしたイベントで、出て行ったりしたこともあったんですね。デビューした翌年かなんかだったんですけど、それで、なんか久しぶりに、本当にそれこそ30年近くぶりに、谷口先生と差しで、
うん、
なんか料亭でご馳走していただいたんですけど、はい、まさかその二十数年後に先生と差し向かいで日本酒を飲むと思いませんでしたみたいな、
うん、
本当につくづく懐かしい瞬間でしたね。はい、
そうですか。
はい、
でも谷口先生の教えとしては何があったんですかね。
なんかやれるとこまでやってみろみたいな感じはありましたね。
やれるとこまでやってみろ。
まあだから私そんなに出来のいい生徒ではなかったんですけど、まあとにかく自分の持ってる限りのエネルギーをその注ぎ込んで勉強してみろと。うん、それで私関西学院大学を狙ってたんですけど、かなりこう自分のレベルからすると、こうジャンプ力が必要な大学だったんですけど、まあ無茶を承知でそこに行きたいと。で、神戸という町に憧れていたので、まあぜひそっちの、まあ神戸とか西宮の方に行きたいというふうに思ってたからなんですが、まあ、谷口先生から本当にお前ユニークだから、
うん、
なんかこう一ところに収まるような感じの生徒ではないけれども、うん、やれるとこまでやってみろみたいな感じで言われましたね。
うん、
まあ、厳しいんですけれども、やっぱりその生徒一人一人のことをよく考えて、
うん、
まあ、私はかなりユニークな生徒だったと思いますねなんかで絵もうまかったんで、
はい、
絵を描くのも得意だったんで、はい、愛組のなんか宣伝のポスター描かされたりとか なんかそんなことやって、あの、昔から、あの、久しぶりに会った時を、いや、お前は昔から、あの、絵が上手かったから、なんか漫画家かイラストレーターかそういうのになると思ったら、なんで作家になったのって聞かれて、いやいやいやいや、あの、いずれそれにはお答えいたしますということで。
なるほどね。はい、そうですか。でも、やれるとこまでやってみろ。ま
あそうですね、本当にあの懐かしいですね、まあ、あの岡山の本当に同窓生と今もあの、つながってまして、あの私が昨年楽園のカンバスであの、まあ、文学賞をいただいたりした時も本当に喜んでくれて、あのみんなで、まあ、応援もしてくれましたし、あのみんなでお祝いもしてくれたりとか、まあ、天狗先生も本当に胃の一番にあのメールとお花を送ってくださったりとか、まあ、あの今でもそういう交流があるというのは嬉しいことですね。
なるほどね、はい、やれるとこまでやってみろで、ね、まあ、それが度胸と直感に直結しますよね。
まあ、やるとこまでやっちゃった結果こうなったっていう感じですね。
やってみましたっていう。
はい、もう本当にやってみました
って。やれるとこまでやってみました。
はい。
それがこうなりました。
こうなりました。
いや谷口先生、ね、ちゃんと教え守ってますね、じゃあね。
はい、守ってますね。まあ、これ聞いてていただけるといいんですけどね。はい。
ラジオ版学問の娘、本日は作家の原田マハさんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、ラジオ版学問の娘スペシャルエディション、作家の原田マハさんをお迎えしてお送りしました。原田マハさんのお話、いや面白かったですね。本当にでもその美術が本当にど真ん中にある、そこが揺るぎない、いうところがね、もうひしひしと感じられましたし、そのぶれないところが生き方の本当に強みになっているというところを感じましたね。いやでも作品も本当に面白くて、絵も見たくなる、読んでから見るか見てから読むか、いずれにしてもセットでどうぞお楽しみいただきたいと思います。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。